お送りしていますパラダイスジャム木曜日、お相手は青柳優也です。この後3時からはシネマカフェということで、イオンシネマ圏央の最新映画情報をお届けします。今回ご紹介する映画、明日から公開となります人魚の眠る家、こちらイオンシネマ圏央の長部さんと電話中継いたしましてご紹介いただきます。もちろんですね、無料鑑賞チケット2名様1枚ずつプレゼントいたしますので、まだまだご応募お待ちしております。ラジオネームとお名前とオーダー番号ね、忘れずに書いてお申し込みください。よろしくお願いします。その他メッセージリクエストもねお待ちしております。では早速メッセージいきましょう。ラジオネームプーママさんからいただきました。ありがとうございます。ワイヤギ君こんにちは。ヤギ、今日は人間ドックに行ってきました。昨日の夜20時以降食べ物禁止、朝起きてからは水分禁止と、水分が取れないのはきつかったけど、悪いところを見つける良い機会だと思って受けてきました。皆さんも機会があったらぜひ受けることをお勧めします、ということでねメッセージいただきました。そっかそっか、じゃあ昨日からねちょっと物が食べれなくて、人間ドック終わってやっと解放されたっていった気持ちでしょうか。まあでもそういう時ってなんかね、そのジャンクフードみたいなのをやたら食べたくなりますよね。どうですか。まあ、でも僕、まだ人間ドックはやったことないですけど、やっぱり食べ物をねまず食べれないし、そして朝起きてからも水とか飲んじゃダメってきついですね。食べれないのはまあ我慢できるけど、飲めないのは本当にだって空腹で何も入れてないということですからね。確かに大変ですよね。まあ皆さんもね、このふうママさんのねメッセージにもありますけども、まあ、いい機会、自分のね、体の悪いところを見つけるいい機会ということでね、結果はねまた後日になるんでしょうね。そっかそっか、まあでもいい結果だと思いますよ。いい結果だと思いますよって、あのねなんか勝手に言ってますけども、人間ドック、まあなんか本当にね、なんて言うんでしょう、その人間ドックって、体の検査かとかね、悪いところを見つけるっていうのは知ってますけど、実際どんなことするのかってね、どういうふうに体の中を見られてるのかとかね、気になりますよね。ということでね、プーママさんからねいただきましたメッセージ、ありがとうございます。では続いてこちらをですね、ベルサイユのバラさんからいただきました、メッセージですけども、今日私の妹に子供が生まれました。めいっ子が生まれたということですが、名前がみずきちゃんですということでね、ベルサイユのバラさんからもメッセージいただきましたね。そっかそっか、今日生まれたんですか。おめでとうございます。いいですね。となるとベルサイユのねバラさんも、なんて言うんでしょう、その甥っ子めいっ子もなんか多いイメージですよね。可愛くてしょうがないでしょうね。ということでね、ベルサイユのバラさんからねいただきました、ありがとうございます。まあ、僕も甥っ子がいるわけなんですけども、いや可愛いですよね。しょっちゅう見てるわけじゃないんですけど、やっぱりね、あの弟夫婦か、なんですけど、仕事もしてますからね、土日、日曜日にね遊びに来ることが多いですけど、日曜日になると僕が家にいないというね、そういったところもありましたね。たまにしか見ることができないんですけども、見るたびに大きくなっていってるような気がしますし、早くね、あのちょっとグローブだったり、サッカーのスパイクだったり、あとはスノボの板だったりね、買ってあげたいですよね。続いてムクさんです。こんにちは、ゆうやくん。はい、こんにちは。最近気になっているスポーツ選手がいます。なんとなくわかる気がします。それは平野歩夢くんです。やっぱりね、言うと思ったもん、ムクさん言うと思ってましたよ。好きなところは髪型です。ドレッドヘアが好きです。僕もするつもりです、ということでね、ムクさんからいただきました。まあそうですよね、やっぱね、平野歩夢選手はね、スノーボードでと、ソチピョンチャンとね銀メダル取りましたけども、東京オリンピックスケートボードが採用されたということでね、やっぱり出るか出ないかっていうのもね話題になってましたし、あとスノーボードだとね、あのアメリカのショーン・ホワイト選手もね、この東京オリンピックのスケートボードに、代表目指して挑戦するっていうのはね早くから、表明してましたからね、ライバル対決がスノーボード以外でもね見られるかもしれない。ただやっぱりね、そのオリンピック、東京オリンピック日本で開催されるわけですけども、やっぱり日本を背負うというかね、各国を代表する選手たちが集まるわけでね、やっぱり、平野歩夢選手も4歳だったっけ3歳だったっけ、 ね、あのまあお父さんの経営する村上市のねあそこで、練習していたから、やっぱりかなりのね実力、まあ、テレビとかねでもかなりの実力だってのは見たことありますけども、スケートボードのプロというかスケートボードだけをね、やってるというかね、そういった選手もねやっぱりいますから、まあ、その中に入ってね、まあ、代表を目指して頑張るということですからね、その挑戦頑張ってほしいですよね。ということでね、ムクさんからいただきました、ドレッドヘアか、まあ、でも今伸ばしてるんですもんね、ドレッドヘアちょっと洗えなそうなのがねちょっとあれですけども、そっかそっか、ムクさんもねいろんな髪型してるということでね、リクエスト曲嵐で君の歌いただきました。ではこちらをお届けしましょう。お送りしていますパラダイスジャム、それでは引き続きメッセージご紹介していきます。ラジオネームゆうこりんさん、おやぎさんこんにちは。はいこんにちは。朝晩寒くなりましたね、映画チケット欲しいです、お願いいたします、ということでねいただきました、ありがとうございます。入れときますんでね、番組後半までお待ちください、まあ、映画鑑賞券ということでね、今日ご紹介するのが明日から公開となります人魚の眠る家、こちらのね、無料鑑賞チケットプレゼント1枚ずつ2名様にプレゼントいたしますので、ご応募まだまだ受け付けています。3時10分までね、ラジオネームとお名前とお電話番号を忘れずに書いてお申し込みください。抽選がですね3時25分ぐらい、番組最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。まあ、でもやっぱり寒くなりましたよね、まあ、この今週の初めぐらいは、まあ若干ね暖かかったような気もしますけど、その前が寒かったり、まあ、あと今日の朝も寒かったりね、やっぱり雨が降ったりするとね寒くなりますよね。皆さんどうですか、部屋にストーブとか出しました、こたつを出した方はいらっしゃいますでしょうか、どうでしょうか、いるか、いるよねやっぱりね、うん、まあでもストーブねやっぱり出しますよね、こんだけ寒いとね、うちも出しましたけど、まだ僕の部屋にはね出してないんですよ、うん、寒い時ってその寒い中で筋トレをするとよりね脂肪が燃えやすいというかね、うん、いつまで出さないで我慢できるかな、一人でやっております、はい。ということでね、ゆうこりんさんからいただきました、ありがとうございます。続いてお茶らさんですね、木曜パラジャム、さて今日もピンと立てて、何を立てる、あ、小指をって書いてありますね、小指をピンと立てて、こんにちは、ヤギヤギ、少子狩りのお茶らです。11月から12月はゆるく行こうと思っていましたが、週末17、18の土日と23、24、25の3連休、そして12月1日と2日の土日と、出店ラッシュになりオーバーワークになりそう、そこで癒しのシネマチケットとパップコーンちょうだい、ヤギヤギではといただきました。まあ映画を見てねリフレッシュというのもありますけど、でもこうやってねそのオーバーワークになりそうなお茶田さんが一番欲しいものってなんだかなんとなくね理解つくと思いますけど、僕もそうだと思ってましたけど、映画じゃないですよね、まあ映画も欲しいですけどもちろん。そうかそうか、でもねこのやっぱ休みになるとじゃあ出店ラッシュということでね、休みないですねもちろんね、うん、まあやっぱりそれだけねお茶田さんのカレーも人気ですし、みんなが待ってますからね、うん、まあ、適度にね気を抜くところは抜いて頑張ってもらいたいとね思います。そしてまあシネマチケットの方もねいただきましたんでね入れときますんで、番組後半までどうぞお付き合いよろしくお願いします。もう一つこちらはクリリンさん、映画鑑賞券希望と、おやぎさんこんにちは。はいこんにちは。寒くなってきましたが体調には気をつけましょうと。そうですね、今日のトピックですが、紅白の出場者が発表されました。キング&プリンスとあいみょん、純烈などが初出場を決めましたが、おやぎさんは気になる出場者いますか。私的には想定内だったので、時間があったら見ようかなという印象です。大晦日は必ず紅白を見るという習慣も、まず多様な番組があるので見たいものを見ればいいだろうと、従わなくてもいいという思考に変わってきているように思います。そして来週の告知をさせてくださいということでね、あ、僕より先にクリリンさん告知するんですね、来週22日のパラダイスジャムにはツバメ市出身の歌手ミキさんが3回目のゲストとして出演する予定です。いい報告ができそうと伺っていますので、ぜひ聞いて、そしてよろしかったらスタジオにお越しください。あ、そっくりそのままね、僕も言おうと思います。そうなんです、来週ねゲスト来ますんで、ぜひぜひねお聞きよろしくお願いします。はい、僕の方が簡単に済ましちゃいましたね。ということでね、クリリンさんからいただきました。そうですね、紅白の出場者昨日ね、発表されて、キング&プリンス、あいみょん、まあ純烈というのもね、純烈もね初出場、初出場なんだってね僕思いましたけど、意外ですね。 気になる出場者、まあでも僕もね、そのやっぱり大晦日になるとね、やっぱり各局ね力入れるじゃないですか。まあお笑い行ったりだとか、まあ、最近その格闘系はね少なかったりたまにやったりになるのかな。うん、まああとはいろいろねやっぱりありますからね、そこをなんかどれにしようかっていうのも思っちゃいますし、まあ、あとネットテレビとかね、本当のテレビの、あの地上波以外にもね、やっぱりネットテレビだとかいろいろね、そっちまで見るとなると本当様々ありますからね、選べないですよね。注目気になる、まあでもやっぱりね、まあ、あいみょんとかね、まあ、曲も好きですからね、まあ気になりますし、まあでもやっぱりいます、たくさん、はい、そのぐらいでしょうか。そのぐらい たくさんじゃないじゃんね。クリリンさんからねいただきました。リクエスト曲もねいただいてますね。乃木坂46、帰り道は遠回りしたくなる、お願いしますということでね。でこちらいただきましたんでお届けしましょう。時刻は2時48分です。お送りしていますパラダイスジャム。では引き続きメッセージですね。ティンカーベルさん、こんにちは。映画チケット応募お願いしますということでね、ティンカーベルさんからもいただきました。ありがとうございます。まあ、繰り返しになりますけども、この後3時からねシネマカフェ、明日から公開となります人魚の眠る家ご紹介します。続いてこちらはですね、燕市のレモンティーさんですね。青柳さんこんにちは。はい、こんにちは。今日は青柳さんは腕をまくっていますか。屋内で作業をされている方は暑いかもしれませんねと。確かにそうですね。僕一応あの白いシャツの上にねパーカー着てきたんですけどね、やっぱり中にいると、その屋内にいるとちょっと暖かいからね、腕まくっちゃいますよね。来年は5月1日がその年1年限りの祝日になるので、来年の4月の末から5月の初めの方のゴールデンウィークは10連休になるそうです。これね、10連休、土曜日ね、あの友達とちょっと集まっ、地元のね友達と集まる機会があったんですけど、やっぱりそのゴールデンウィーク10連休になるって、でみんなその休みなのかとか、休みになる友達もいましたし、休みに絶対ならないよっていう友達もいましたけど、10連休とかすごいですよね。やることがなくなりそう、暇になりそう。僕の場合、青木さんとリスナーの皆さんは10日も連続で休みになったら何をしますか。どこかプチ旅行にでも行きたいような気がしますねとね、メッセージいただきました。歌手の福山雅治さんは筋トレをするのが好きなのか、ラジオでもし10日間も休みが続いたら1日目はベンチプレスとか、2日目はスクワットをして、3日目は背中とか、毎日体の部位を変えていろいろと鍛えられるよねと言われていました。青柳さんも筋トレをするのが好きなようなので、福山さんの意見には共感できそうですか。まあ、そうですね、まあ、休みなくてもやると思いますけど、きっと福山さんもね休みなくてもやってるんだと思いますけど、何を目指しているのか分かりませんが、アスリートみたいだなと思ってしまいます何を目指しているのか、もう本当に自分でも分からないですよ。家でね、あの、まあ、このラジオハートから前帰ってきて、まず何をするかといったら、まあ、筋トレじゃないですか。筋トレしてハーハー言いながら体重計に乗ってプロテイン飲んでの、まあ、繰り返しだったりなので、まあ、出かけるちょっとね遊びに出かける時もありますけど、そういう日もね、ありますんで、そうなってくると、まあ、よくねばあちゃんとかね、何で疲れてるんだと、筋トレで疲れてるのか、仕事で疲れてるのか、どっちが仕事なんだみたいなね感じでね、笑いながら言われたり、結構ねうちのばあちゃんもね、シャレが効くというかね、僕の笑いに付き合ってくれますけど、そうですね、マスオおばあちゃんが言うんで、僕は家庭内アスリートをしていますってね、毎回このくだり、冷静に言うとつまんないですね自分たち言ってる本には面白いですよ、内輪では面白いですけどね、はい、まあでも確かにそうですね、10日間もあったら、でもちょうどね仲いい友達、キャンプ行く友達とか、あとまあスノボーに一緒に行く友達、まあ、共通の友達なので、雪が降ったらスノーボードに、まあ、泊まりでも行きたいよねっていう話になったし、まあ、そのゴールデンウィークね、もし10連休だったらとか、まあ、10連休じゃなくてもまたね、まとまった休みが取れるからということでね、キャンピングカーを借りて、まあ、どっかちょっと遠くに、なんかみんなでね順番に運転していきたいよねみたいなね、そんな話もしてましたね。まあ、なのでそれがね実現できるような休みになればいいなと思いますけどね。まあ、筋トレもそうですよね、やっぱりそのボディービルダーみたいなね、そんなの人はね部位を分けて、やっぱり筋肉って筋肉痛にして、筋肉を痛みつけて筋肉痛にして回復させることによってより強靭な筋肉になると、まあ、だからね筋肉は裏切らないんですけども、ボディービルダーみたいに本当に鍛えている人はね、まあ、1週間それぞれ違ったりとかね、まあ、胸筋と、まあ、腹筋、 腹筋はなんか回復が早いらしいので毎日してもいいらしいですよ。あとまあスクワットして腹筋だとかね、うん、僕でも結構腕立てとかはね、その筋肉痛治るまでとか、まあ、2日空けてとかやってますけど、腹筋とスクワットはで毎日やれるときはやってますね、うん、やっぱ機械使っちゃうとね、一回ジム行ったんですけど肩の筋肉とかねちょっといろいろついちゃってシャツが着れなくなった、ジャケットが着れなくなったってのがありますんでね、ゴリゴリのマッチョというよりはまた多少筋肉があるかなぐらいがいいかなということですけども、あ、メッセージね、あの追伸ありますね。先ほど配達をするために外へ出ましたがとても寒いです。今日は七五三の日ですが、何かありましたら教えてください。七五三の思い出、ただ覚えてないっていうのが正直なところですよね。あのなんか長い飴をひたすら舐めてたというより噛み砕いていたのは覚えてますけど、兄弟揃ってね、五穀神社なのかな、白山神社じゃないよな、やっぱ行きましたよね、行きました。そんな写真は家に残ってるんですけど、まあ、ただやっぱり覚えてないですね、小さくてね、うん、やっぱりその長い飴、なんて飴でしたっけ、あれをひたすらね噛み砕いていました、帰りの車の中、家に着いてからも。そんな思い出ですね。皆さんでも七五三の思い出ってどうですか、覚えてますか。まあ、自分がねまた親になるとね、きっとまあ子供の七五三だとかいうことでね、まあ感じ方も違ったりするんだと思いますけどもね、僕まだちょっとないんでね、そんなところでしょうか。続いて、こちらみおちゃんですね。癒しボイス、おやぎくん、こんにちは、ヤギヤギ。はい、こんにちは、ヤギヤギ。だんだんとお天気になってきましたねと。そうですね、まあ昨日雨降ったりしましたけど、今はね晴れていて、秋晴れってすごい晴れてるわけじゃないですけど、青空も見えて、うん、なんかいよいよなんか冬が近づいてきているような秋という感じで、そういう秋も好きなんですけども、はあ、野球の大谷選手、やっぱり新人を獲得しましてね、二刀流すごいですねと。そして映画チケットプレゼントよろしくですということでね、みおちゃんからいただきました、まあ、大谷選手ね、まあ、だって100年前にねベーブ・ルースが二刀流でやった時だってね、まあ、2桁勝利はしましたけど、ホームラン、まあ、2桁勝利ホームラン確か11本とかね、そんぐらいだったんで、まあ、まあ一概にね、まあ、大谷選手が22本ホームラン打ってるからどうとかとか言えないですけど、あと大谷選手は盗塁もしてますからね、あとその時代によってね、やっぱりプロスポーツ、まあ、スポーツって技術、まあ、レベルが上がってきてるっていった中で、まあ、ベーブ・ルースが今の時代に行ったらとか、大谷選手がまあ、あの時代に行ったらとか、まあ、タラレバだとねいろいろ盛り上がったりしますけども、うん、まあやっぱり大谷選手ね、この二刀流っていうのもすごかったですけど、その成績もね、まあ、投手でちょっと4勝しかできなかった、もっと本当はねできたはずですけども、まあ、ちょっと悔しい思いとかもきっとあるんでしょうけども、それでもねやっぱりすごい成績を残しましたからね、まあ、だからやっぱり投手1本だとか、まあ、あとこの感じだとねバッター1本だと何本ホームラン打ったんだろうとかね思っちゃいますよね。まあ、あと、まあ、ヤンキースのね、その新人を争っていた選手もね、そっちもね、結構いいなと思ってたんですよ。普通だったら選ばれてましたから、大谷選手もしいなかったら、そのヤンキースのね、野手が。うん。本当でもすごいですよね。リクエスト曲がですね、小袋の流星いただきましたので、ではちょっと時間までね、こちらお届けしたいと思います。